週刊日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ編集長の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の縫隆です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
ゴールデンウィークはね、終わってしまいましたけれども、
あっという間ですね。
あっという間でしたね。はい、爽やかな、ね、季節になって、お出かけはしたくなりますよね、はい、今週は今東京で話題になっているあのスポットをご紹介します。どうぞお楽しみに。ウィークリートレンドキーワード、トレンドキーワード、週刊日経トレンディ。最初のコーナーは最新トレンドをコンパクトにチェック、ウィークリートレンドキーワードです。
渡辺編集長と番組がピックアップした5つのキーワードを分かりやすくスピーディーに解説します。それでは早速いってみましょう。今週のキーワード、
その1、シンクパッドヘリックス。
Windows 8の販売が伸び悩む中で、メーカー各社は新機軸のパソコンの提案に本腰を入れています、はい、そんな中、新たに売り場の主力となりそうな勢いなのが、ノートパソコンとしてもタブレットとしても使える、いわゆるコンバーチブルパソコンです。中でも注目はレノボジャパンのシンクパッドヘリックスです、
はい、コンバーチブルパソコンにはね、画面を外側に向けて折りたためるタイプだとか、はい、あと画面の部分だけを取り外せるタイプっていうのに、ね、いろんな形があるんです ね。ただ折りたたみタイプはキーボードが取り外せないから重くなりがちですよね。あと分離型というのは CPU やメモリーといったものをほとんど画面側に内蔵するから、スペックがその低くなりがちなんですね、はい、それに対してこのシンクパッドヘリックスというのはね、先行するコンバーチブル PC の、ね、弱点を分析した製品なんですね、はい、ディスプレイ分離型でも CPU にはインテルの Core i5 を採用しました。その他の、ね、スペックもハイエンドなノートパソコンに負けないんですね、はい、キーボードは他のシンクパッドシリーズと同じような使い心地なんですね。それと USB は画面側とキーボード側の両方にあるんです。
あ、それは便利ですね、うん、でこれ実勢価格は16万円を切るくらいでですね、うん、コンバーチブル PC の中ではやや高めになります、
はい、
で重さを見てみると画面単体で 785g とありますから、うん、ちょっと重めですね、うん、まあ、タブレットとしても使える一方でハイスペックなものが欲しいという人向けになると思います、はい、まあ、コンバーチブル PC の場合は価格、性能、そして重さといったようにどれを優先するかで選ぶのが良さそうですね、
はい、その2、デロンギミニコンベクションオーブン。
デロンギジャパンはですね、小型オーブンのデロンギミニコンベクションオーブンという製品を発売しました、
はい、
まあ、デロンギはこれまでにもですね、イタリア発のパンを焼くことができる本格的なコンベクションオーブンっていうのを販売してきたんですけれども、はい、欧米と比べてですね、日本の住宅は狭いという環境を考慮した上で、はい、日本法人が小型化を企画したそうです、
はい、まあ、そうですね、この製品というのは体積を従来品のおよそ3分の2に抑えてるんですね、うん、煮込み料理ができるスローベークとか解凍といった機能を省いて、焼くことに特化して小型化というのを実現したんですね、
うん、
使い方はシンプルで、温度設定とタイマーの2種類のつまみを回すだけなんですね、
はい、
あとそのオーブンの底が蓋のように開く設計になっているから、中の、ね、汚れを拭きやすくて手入れが簡単というところも魅力ですよね、
うん、
ちなみにコンベクションというのは対流という意味なんですね。
あ、そうだったんですね、
はい、内臓の、ね、ファンによって熱風が循環して短時間で均一に焼き上がるという仕組みです、
うん、
火力も 1400W で平均的な 1100W と比べて高くなっているんですね、
はい、
例えばフォカッチャを焼く時間を見てみると、一般的なオーブンの場合は15分から20分ほどかかるんですけれども、この製品では10分弱で焼き上がります。で電子レンジに比べるとコンパクトな印象なんですが、日本の狭い台所ではね、1台2役のオーブンレンジが主流ですよ ね。焼くという機能に絞り込んだ製品が割って入れるかどうかに注目です、
はい、
その3、サントリーウイスキープレミアム角瓶。
2008年から角ハイボールのブームを仕掛けてウイスキー市場を急拡大させたサントリー種類で、さらにですね、ファン層を拡大しようという新たな一手が5月21日発売のプレミアム角瓶です、
はい、 これまでの、ね、角瓶よりちょっと高めのプレミアム角瓶というのは、はい、オールドやリザーブと重なるそのミドルクラスのブレンデッドウイスキーなんですね。
ほうほう、ちょうどこう高級品それから廉価品の中間ぐらいということですね。
そうですね、うん、でサントリーはプレミアム市場では山崎や白州というのを持っていて、はい、スタンダード市場では角瓶とトリスがありますよね、はい、でそれぞれのクラスで 70% 以上のシェアを握ってるんですね、うん、ところがミドルクラスのシェアというのはおよそ 50% なんです。なので、うん、ハイボールブームで定着した角瓶の、ね、ブランドを活用してミドルクラスでのシェアと市場自体の拡大を狙ってるんですね。
なるほどですね、
はい、でプレミアム角瓶は香りや味わいに重厚感を持たせたというのが特徴なんですね、はい、ドライでキレがあるこれまでの角瓶に比べてロックで飲むと甘さやしっかりした後味が口に残るんですね。
ちなみにハイボールで飲む場合はウイスキーとソーダの割合は1:4、まあ、これは今までの角瓶と同じなんですが、はい、プレミアム角瓶の場合はレモンを入れずにウイスキー自体の香りを楽しんでほしいということですね、
はい、その4、ティモテ。
ティモテ
懐かしい、
はい、髪を洗う時の髪のきしみを抑えるためにですね、多くのシャンプーで使われているシリコーンという成分があります、はい、で最近このシリコーンを含まないことを売りにする新興メーカーの製品が好調なんですけれども、はい、この春は大手メーカーからもこのノンシリコーン製品が相次いで登場しています。しかしこのねティモテというブランド懐かしいですよ ね、
そうですね、はい、本当にユニリバジャパンはこのティモテを19年ぶりに再上陸させたわけですね。
あ、それぐらいになるんですね。
早いものですね、みたいな。で、ね、1984年に初めて日本で発売された時には朝シャンブームだったわけですね。
懐かしい。
で毎日洗っても髪を傷めないとアピールして大ヒットしたんです、はい、で金髪の女性が髪を溶かす CM というのが人気になりましたよね。
思わず手がねこう横のところでこう髪をこうさする動きになっちゃうんですけど
よく覚えてらっしゃる。ただその後価格競争の煽りを受けて1994年に撤退していたんですね。
10年間だったんですね、
はい、で今回の復活はここ数年ね関心が高まっているオーガニック製品のラインナップを充実させるということが狙いなんですね。最初は新ブランドをね立ち上げるということも検討していたみたいなんですけども、はい、20代から40代の女性にね調査したんですって。そうするとティモテのブランド認知度が5割を超えていたそうなんですね。まあ、やはりね、
やはりですね、
やはりですね、はい、でそこでティモテのブランドを活用したということなんですね、うん、でオーガニック成分を使うと同時により自然派志向の製品だとアピールするためにノンシリコーン処方がシャンプーに採用されているわけです。
この今トレンドとなっているノンシリコーンと、うん、それからティモテという、はい、過去の偉大なブランドを組み合わせたこれヒットの予感しますね。
そうですね。でノンシリコン製品の市場規模というのは2011年の100億円強から2012年の、ね、200億円弱と急拡大してるんですね。シャンプーの選択肢の一つとしてノンシリコン製品の存在感というのはますます増えていくそうですよね。その後、歌舞伎座。
待ってましたとばかりに4月2日にリニューアル開場した歌舞伎座、今連日大にぎわいとなっていますね。この新しい歌舞伎座は劇場本体の後ろに地上29階建てのオフィスタワーを従えて銀座歌舞伎座という複合施設として生まれ変わりました。
オフィスタワーを、ね、併設した狙いというのは興行収入のリスクを補完することなんですね。でもその劇場部分を正面から見るとね、実は以前の劇場の外観と大きく変わらない印象なんですね。でこれまでの歌舞伎ファンをそのままにね新しいファンも獲得できるようにということなんです、はい、そして銀座のランドマークを担う劇場であるようにね以前と同じ一戸建てのように見えるようなねそういう外観のデザインにこだわったわけですね。
この銀座歌舞伎座は地下鉄東銀座駅と直結して誰でも利用できる小引町広場というのが設けられました、はい、で改札を出て目にするのは歌舞伎座の門をあしらった大きな提灯なんですね、うん、土産物のショップがお祭りの屋台のように並んでいて、カフェやベンチがあったりと、待ち合わせにも便利になりました。
はい、 そしてその場内もね、いろんな部分でリニューアルされてるんですね、はい、まずエスカレーターやエレベーターが設置されました、うん、でリニューアル前はね、急な階段をゆっくりゆっくり休み休み登っているね、年配のお客さんの姿というのが、まあ、見受けられたわけなんですけれども、これで各フロアへの移動というのがスムーズになったんですね、はい、そして女性用トイレを増やして新たにパウダールームも設けられているんです。番組後半では座席選びからお土産、感激以外の楽しみまでね、歌舞伎座を満喫するための攻略方法についてご紹介します。
以上、ウィークリートレンドキーワードでした。
週刊日経トレンディ、番組の後半は私渡辺が気になる話題を検証するパワーピックアップです。今回は歌舞伎座を遊び倒すと題してお届けします。
はい、歌舞伎座では今ベテランから若手まで役者が揃って人気の演目を演じるというこけら落とし公演が行われているんですけれども、うん、やっぱりこう気になるのはですね、舞台だとか客席といった新しくなった劇場内なんですけど。
そうですね、で客席を見てみると座席の間隔は前後左右に広がって足元に余裕が生まれたんですね。で全体の座席数を60減らして、はい、人間工学に基づいた構造の椅子になってるんですって。でそれからね、これまでのイヤホンガイドに加えてモニター型の字幕ガイドのレンタルサービスというのが始まりました。ゆとりと機能に配慮した客席になってるんですね。
21世紀的なわけですね。
はい、
花道の七三と呼ばれる競りの部分、
はい、
これがどの客席からも見えるようになったそうです。うん、この七三っていうところで大見得を切ったりだとか、ね、そういういいシーンがあるようなんですけれども、うん、はいはいはい、こちら客席の傾斜角度を大きくしたことによって最上階からでもこの七三が見えるようになったということなんですね、うん、
はい、ただね、歌舞伎座の場合座席選びで考えておくべきポイントというのがあるんですね、
はい、
舞台の正面はもちろんなんですが、花道がどこまで見えるかということなんです。花道の七三は見られるようになったんですけれども、花道すべてを見渡せるわけではないんですね。例えば6月に上演予定の助六ゆかりの江戸桜、この主役の助六が長い花道をたっぷり使って登場するわけですね、はい、で花道が十分に見えない席ではその間歓声や拍手が聞こえるだけっていうことになってくるので、まあ、非常に歯がゆい思いをすることになるわけですね。
はい、
少しでも長く花道が見える席というのは選びたいものです。
そうですね、
はい、
歌舞伎座の座席は大きく6種類に分かれています。
はい、
22,000円の1階桟敷席は、うん、席でお食事ができるようにテーブルがついた掘りごたつ式のシートになっています。
はい、
でそれから1階の前方と2階の一部、それから2階の桟敷の1列目が1等席となっていまして、こちら20,000円、
はい、
でどちらも舞台全体と花道がストレスなく見られるそうです。うん、まあ、こういった席がいいのは当たり前なんですけれども、うん、ちょっとお高いなっていうのが正直なところありまして。
そうですよね、はい、全部見えるっていうところにこれだけ払うかどうかってことですけどもね。
ですよね。
ある程度ね、お値頃感っていうのを求めるとなるとね、
はい、
まず15,000円の2等席というのは視界が改善されて場所によっては1等席並みに見やすい場所となったんですね。それから3階前方の A 席、ここは6,000円なんですね、
はい、
なんですが東寄りの席というのは西寄りの席と比べると花道が長く見えたんですね。
同じ A 席でも、うん、その東側か西側かで見え方が違ってくるんですね。
そうなんですね。でもちろんその一等席と比べると舞台からの距離の差というのはあるんですが、料金が手頃な割にね、舞台も花道も比較的見られるわけですね、うんうん、でその点で初めて歌舞伎を楽しみたいという人にはこの3階 A 席というのがおすすめなんです。
3階の A 席の東寄りということですね、
はい、
なるほど。ちなみに歌舞伎座新会場こけら落とし公演というのは来年の3月まで続きます。4月に続き5月そして6月も歌舞伎らしさを堪能できる古典の名作をベテランから伸び盛りの若手まで今考えうる最高の顔合わせで見られるということで、まあ、またとない機会になっているんだそうです。
そうなんですね、まあ、やはり力がすごく入っているということですよ ね,
ですね。
ところでね、この歌舞伎座の場内には舞台観劇の他にもいろんな楽しみ方があるんですね、
はい、
例えば土産物のお買い物ですよね、
はい、
こけら落とし公演ならではの期間限定のお菓子だとか、あと歌舞伎座内限定の歌舞伎グッズというのもあるんですね。場外の土産物ショップとは違ってね、チケットがなければ利用できない売店ばかりなわけです。
ああですよね、うん、 あとそれからですね、幕間と呼ばれる休憩時間のお食事も観劇の楽しみの一つだそうです。
そうですね、
まあ、期間限定のお膳ですとか、はい、当月の演目、うん、あるいは季節にちなんだメニュー、うん、それから実演販売される名物といった、まあ、場内でなければ味わえないものっていうのもあるようです。
はい、せっかくね、苦労して手に入れたチケットということになってくれば、はい、観劇以外の時間も、まあ、楽しみたいですよね。はい、でもお食事やお買い物に充てられる時間というのは意外に短いんですね。三部制の場合、各部とも 1,2 回の幕間というのがあるんですけれども、長くて30分程度なんですね。で、場内の食堂を予約した場合はこの30分の幕間で済ませなければならないんですね。なので入場前にも準備して幕間を効果的に使う必要があるわけです。
ですね、うん、さあそれから歌舞伎座での楽しみをもう一つご紹介しましょう。はい、3階の西側ロビーには歴代の名優たちの写真が飾られていて、それからロビーと階段には名だたる作家の日本画がこうさりげなくかけられているんだそうです。うん、
はい、
で正面ロビーの作長文様の赤い絨毯っていうのがあるんですが、これは山形県の職人さんたちの手によるものだとか、うん、でそれからですね、役者さんが立つ舞台、うん、こちらはですね、伊勢と松坂の職人が丹念に製材した1200本分の丹沢山ヒノキが使われていると、まあゴージャスですよね。
ゴージャスですね。うん、やはりこう時間をね上手に使って、美術館としてのね歌舞伎座というのも味わえるということですよね。
あ、なるほどですね。
で、松竹は歌舞伎ファンの裾野を広げるために複合施設銀座歌舞伎座として生まれ変わった新しい歌舞伎座にね、歌舞伎に触れられる施設というのをたくさん用意したんですね。
はい、
その一つが地下2階の小引町広場なんですね。
はい、
で、東銀座駅直結のこの空間には歌舞伎関連グッズの売店や食堂、さらにタリーズコーヒーとかセブンイレブンというのが並んでるんですね。
うん、あの以前の歌舞伎座は売店が劇場内にしかなくって、あのチケットを持ってないと利用できなかったっていうところがありますから、これちょっと嬉しいですよね。
うん、そうですね。うん、
でこの小引町広場の店舗に並ぶ商品の大半が今度逆に劇場内では売られていないということなんですね。うん、それから金つば屋の伊豆商といった、まあ、かつては劇場内のロビーにあったいくつかのお店がこちらに移動しています。まあ、劇場内でお買い物をした方でも立ち寄る価値があるそうです。
はい、それから歌舞伎座タワー5階では一歩踏み込んだ形で歌舞伎の世界観というのを体感できるんですね。
はい、
その中心となるのが歌舞伎座ギャラリーなんです。
うん、
で普通間近では見られない衣装や小道具といったのを展示してるんですね。
はい、
6月30日までは歌舞伎の美春をテーマにね、6月に上演される助六ゆかりの江戸桜の衣装といったね、その春にちなんだ演目の、ね、品が100点余り揃ってるんですね。
これについてですね、松竹によるとギャラリーは歌舞伎ワンダーランドの入り口だと、まあ、若い人にも触れてもらいたいと考えて入場料金を500円にしたということです。
はい、
それから歌舞伎座ギャラリーの奥にある小引町ホール、まあ、こちらはオープン当初はギャラリーの一部として利用されるんですが、まあ、その後はですね、出演者によるレクチャーイベントの開催が予定されているんだそうです。
なんか楽しくなりそうですね。
ね、
うん、そしてね、その同じくタワー5階にあるスタジオアリス、ここではですね、ファン垂涎の体験というのが提供されるんですね。
スタジオアリスっていうと写真スタジオですね。
そうです、そうです。まあ、ちょっと予想つくかもしれないですが、はい、歌舞伎のね、役に扮装して写真を撮影する歌舞伎なりきりプランというものなんですね。通年でね、用意される羽衣神像、町娘、若侍の他にね、期間限定の特別衣装というのが2着あるんですね。
はい、ちなみに歌舞伎なりきりプランの衣装は松竹衣装が担当しておりまして、うん、それから撮影時のバッグに使うかき割り、
はい、
こちらは歌舞伎座舞台が担当したりということでですね、使用する全てが実際の歌舞伎の舞台制作に携わるスタッフの方々によるものということ で、
ね、
まあ、本物感があるということですよね。
はい、
スタジオアリスアミューズメントスタジオではたくさんの協力があって、これまでにない体験ができるサービスを立ち上げることができたと、オープン前から予約が集まっているということなんですね。
はい、でこのプランの所要時間というのは3時間程度でね、観劇のついでというよりはこの体験のために訪れた方が余裕を持って楽しめそうです。
あ、なるほど。
その他にもね、スタジオアリスでは着物のレンタル、着付けサービスというのも用意してるんですね。
ほうほう、
まあ、着物姿で歌舞伎を見たりね、そのまま外に出て銀座の街というのも散策できるわけですね。
あ、これいいですね。
粋ですね。
粋ですね。
はい、
さあ今発売中の日経トレンディ6月号では先ほどお話ししたどの席が見やすいかというのをですね、うん、なんと座席表ベースで解説していたりですとか、はい、あと2000円程度から好きな演目を一つだけ見られる一幕見席というのがあるんですけれども、このチケットの賢い取り方などをより詳しくご紹介しております。ぜひご覧ください。パワーピックアップ、今週は歌舞伎座を遊び倒すと題してお届けしました。
ヨッシーズチェック。
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回る記者が今一番気になっている商品は何でしょうということで、今週はヨッシーさんを迎えしてお届けします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あれチェックマンさんがいた。
あれどうしたんだろう。
頑張って
ちょっとびっくりなんですけど、ヨシーさんに若干の動揺が見られる中、今回ご紹介いただくアイテムは何でしょう。
何でしょう
ですね、あの3月21日に、滋賀県の長浜市というところにオープンしましたヤンマーミュージアムという施設を、
ででんヤンマーミュージアムっていうことは
ヤンマーミュージアム
今無視して進めようとしたのに
すいません、今引っかかっちゃいました。
引っかかりましたね。
ヤンマーミュージアムということは、
は
い、
あの基本的にはヤンマーの、企業博物館として、
ですよね、
ヤンマーの商品が、まあ、製品ですねが展示してあるところで、ヤンマーは農機具なんかも作ってますんで、はい、これが、まあ、ヤンマーらしいというかですね、例えばエンジンシアターというのがありまして、
エンジンシアター、
はい、
その耕運機とかのエンジンを使ったなんかなんですか。
はい、ですね、これがあの 3D のフル 3D のシアターでして、はい、そこでディーゼルエンジンの成り立ちからディーゼルエンジンの中のこの炎とかですね、そういうものを度迫力で 3D 紹介するとか、
ちょっと面白そう
他にはですね、まちづくりゾーンというのがありまして、ここはあの4台の体験型剣機が用意されている
。なんですって。そっかそっか、ヤンマー剣機もありますね。
はい、確かに、まあ、実際に動かせると。
あ、でも面白いかも。
剣機って何ですか。剣機いっぱいな感じで
建設機械の。
ああヨシーさん、あのまともに取り合わなくて大丈夫です、まあ、あの子供からしてみるとですね、はい、パワーショベルだとか、はい、クレーンだとか、はい、まああいうのって本当にときめきますからね。
そうですよね、働く車っていうのは非常に
大好きですよね。
大好きですから、
あ、これはいいな。あの他にもね、ヤンマーって言いますと、はい、その農業機械ですとか、はい、あるいは船舶、まあ、みたいなものも、はい、あの、はい、確か作っていたと思うんですけれども、はい、そういったものも展示されているという感じなんですかね。あ
の長さ11メートルの大型クルーザーが展示されており、はい、そのボートの、まあ、操船、要するに操作ですね、はい、操縦をリアルに体感できるシミュレーション、
それは面白いですね。も
ういいの。
あとはあの屋外には農場も設置されてまして、はい、ここであの実際 の, その農機具を使いながらの農作業体験なんかもあのイベントとしてできるようになるということです。
これは企業博物館としては非常にこう楽しめて、家族連れで行けるっていう、いい感じの、
大人も子供も楽しめるって感じですね。
そうですね、
ものづくりを知っていただきますと書いてあります。
あ、いやでもそれって大事なことかもしれないですね。その実際に使って楽しんで、はい、製品の重要性だけではなくて、うん、はい、それで働くことの面白さみたいなものもね、訴求できたら、結構素敵ですよね。
そうですね、まあ、子供には今キッザニアなんかもありますけれども、そういうものにちょっと似てるというかですね、仕事体験という意味でも面白いんじゃないかと思います。
さあそれではですね、ヨシーズスコア参りましょう。このヤンマーミュージアムのホニャララ度を10点満点でお願いします。
でんでんでんでんでんでん、
今回 SE がついてる
非常に言いにくい、ワクワク度7点でお願いします。
いただきました。ワクワク度7点。
まあ、町明似てるかというと全然似てないんですけどね
あの内容は非常に面白いと思うんですが、1点、あのアクセスがですね、あまりいい場所にはないですね。
滋賀県長浜市、
長浜市ですので、まあ、基本的には関西からであれば行きやすいんですが、まあ、それでも大阪市内からだと結構時間がかかってしまいます。それで遠方から来る場合は、まあ、米原駅で新幹線を降りて、 在来線に乗り換えるということで、うん、若干、うん、行きにくいところかなというところが残念。
長浜はラーメンで有名なところですか？
それ福岡ね。まあただその鉄道に乗ってね、はい、旅をしながら、はい、貴重な、
うん、そうですね、
体験ができるっていう風にちょっとポジティブに
考えるってても、そこまでも含めた ね、こう時間も含めた楽しみってこと、
はいはい、まあ、そういう風にちょっとポジティブな、ね、はい、捉え方もしてみたいなと思いました、はい、ということで、吉井ズチェック、来週も日経トレンディ編集部員の今最も気になる商品をお届けします。今回ご紹介したのは滋賀県の長浜市にオープンしましたヤンマーミュージアムでした。吉井さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。わ
ー、誰か
今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。まあ、今回歌舞伎座だったんですが、あの実は僕歌舞伎って見たことないんですよ、
はいはいはいはい、
ただその今もう本当に歌舞伎座が新しくなってもう本当に盛り上がっていますから、うん、ついにこう初の歌舞伎体験をしてみようかななんて最近ちょっと思ったりするん
ですけど。そうですね、だから多分まだ見たことないってね、いう方多いかもしれないんですよ ね、 ですよね。ただこの周辺 の、 その楽しみが増えて、うん、なんとなく近寄りやすくなったというか。
それはあります、
ね、
は
い、前はなんかこう下がりましたよね。あ、そうやっていろんな楽しみが増えてちょっと行ってみようかなというそういういい機会にはなりそうですよ ね、 ですね。あとその今この歌舞伎自体もいわゆる市川團十郎さんとか中村勘三郎さんがね、お亡くなりになって、ね、この重鎮がいなくなったということを受けて今のね皆さんがこれをなんとかしようというかね、一致団結して盛り立てていこうというその気概もねすごいんですね、パワーとしてはね、そういった意味で今ちょうどね初めて見るっていう方にも一番いい時期なんじゃないかなという気がしますよね、
はい、
週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
縫高志でした。